しがないラジオ。おはようございます。
おはようございます。そうだった。
はい。
はい。
後編。
はい。
SP30 の後編です。ゲストに桑原さんをお迎えしてお送りする後編。前回は、まあ、どういうキャリアを歩まれてきたのか、まあ、ずっと自宅でやられてて、どんどん、労働環境が良くなっていくと。
いい話がね。
いい話がね。
はい。
で、まあ今は、こう、優秀なエンジニアに囲まれて、労働環境がいい中、いろいろやってますと。で、多分さっき、唐突に告知で、まあそのクライアントサイドの話とかをされてたと思うんですけど、まあ自分の別の、業務外でもいろんな勉強されてますと。いうところで、まあ、その業務と業務外の勉強で、そのスキルセットで、そのスキルセットを身につけて、じゃあ社会でどういうコミュニティ活動をしているのかっていう話を、まあ、後編では聞いていこうというところですと。はい。ということでお願いします。
よろしくお願いします。
なんだこれ。
いや、なんか、はい。
僕が、こういう風に話すと、すごい、こう、不安な空気が流れるんですよ。はい。それ自分でも理解して、まあ、改善していきたいところであると思います。
全然そんなことないです。
そう
ない
です
ね。はい、はいはいまあ。ということで、ガミさん。じゃあ、はい、番組紹介お願いします。
はい。このポッドキャストは、SIR の SE から Web 系エンジニアに転職したんだが、楽しくて仕方がないラジオ、略してしがないラジオです。
題名の通り、SIR から Web 系に転職したパーソナリティのズッキーと、
ガミが、
近況を話したり、毎回様々なテーマで議論したりする番組です。しがないラジオでは、フィードバックをツイッターで募集しています。ハッシュタグ、シャープしがないラジオ、ひらがなでしがないカタカナでラジオでツイートしてください。しがないラジオウェブページあります。しがない .org にアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができます。
感想を話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています。
はい、お待ちしてます。
お待ちしてます。今日ダメだな。はい。ということで、
はい。
どっから行きましょうか。
そうですね、なんかずっと PHP って聞いてたんですよ。
はいはい、
今もそのゆめみさんでは PHP やられてるんですか？
僕はやってないんですけど。
あ、そうなんですね。
あ、中で使ってる、ある API は PHP を使っているので、まあ、別に読むことはできます。
うん、
あれも使ってますね、あと。フレームワークはファルコンですかね。うん。あるプラットフォームですかね。
うん、
なるほど。はい
で、そうか、ノードって言ってましたね。
そうです。
ノードで API。
ノード JS で API 使ってますね。
ノードが多いんですか、うん、そのゆめみさんでは。
僕の所属するチームはノードばっかりですね。
うん。
ノードでまず口を作って、
はいはい。
裁くんですよね。
ああ、なるほど。
多いから。
うん。
まあ、PHP だとシングルスレッドなので、
はい、そう
です。してないから、裁きたいのでノードでまず受け付けようって。
うん。
PHP は本当のバックのところだけ、ひたすら頑張らせる。
うん。
の方が早いでしょっていう。
うん。なるほど。なんかあんまりね、いや、知らないというか、
はい、
僕はそういう世界を。PHP と、今 Ruby やってるんで、
はい、
そのノードで API って、あんまり知らないんで。
うん。うん、日本は少ないですね。海外全然 Node.js の案件とか大量にありますけどね。
へぇ
ー。
まあ、ガミさんはね、Node の会社に。
そうですね。
Node の会社。
Node の会社。Node.js を使っている会社で。
サーバーサイドで Node.js だけ、
ね、
だけですよね。
基本的には。
うん、
おぉ、すごいな。
っていう会社なんで、なんか、面白いなっていう、
はいはい、
ところはあったりとか、しますけど。まあじゃあ、そのクライアントサイドっていう意味でも、まあ JS を書かれてるんですか、その。
JS を書いてます、
クライアント。IONIC JAPAN Users Group の、
はい、
まあ、に所属されてるわけですよ、
ね。所属してます。
で、もう一個、Riot？
Riot ですね。Riot も JAPAN User Group があって、
うん。
一応それもオーガナイザーにいます。
なるほど。まあどっちもなんていうか、まあ、ライオットは JS じゃないですか。JS のビューのフレームワーク。
はい。
うん、
で、
IONIC
は、HTML5 アプリを作るプラットフォーム、
うん、フレームワークです、
ね。フレームワーク。
厳密に言うと、裏で、アンギュラーが動いてますね。
あ、へえ、あ、うん、そうなんですね。
IONIC は基本的に UI フレームワークで、その側の方を、ハックするためのフレームワークですね。
あ、なるほど。
そう、包括して一つのフレームワークで、で、ただ、ワンコードベースで作るんですけど、それは HTML5 がベースです。それでアプリを作って、まあ、裏、アンギュラーなんで、まあ、タイプスクリプトで書くんですけど、で、作ったアプリを、まあ、基本的にはウェブアプリを作ります。
うん。
で、それをビルドするときに、どっちにビルドするのか選べる。
どっちっていうのは
Android とか
iOS
とか iOS とかに選べる。
基本的にはモバイルですか？
モバイル。
うん。
ただ作るベースはウェブです。だからそのままネットに上げるウェブアプリとしても。
うん。ウェブビューってことですかね。
ウェブビューですよね。そうですね、ネイティブだと。で、強いのは、あれ、SPWA がちゃんと最初から実装されているので、
コミュニティは。
だウェブと言いながら、ネイティブのユーザー体験を上げられるので、美味しいかなっていうのはあるんですよ。
なるほど。その、普通にウェブで使えるっていうことは、
はい、
API は普通にそこで、そこから叩くっていう、
はい、
もう感じでやるってことですね。
はい。裏でアンテナが動いてますけど、
うん、
じゃあネイティブの方の API 誰が叩くかと、コルドが叩くんですよ。
うん、
うん。
だから、Ionic は、まあ、厳密にアンテナが、コルドの API 叩いて、コルド API がネイティブの API 叩く。で、そこで実機の動くができるような実装が J 設計ってやつですね。
なるほど。
はい、はい、はい。
で、いろんな、API が最初から用意されていて、まあ、それは Ionic の公式ページにもザーッと載ってるんですけど、まあ、大体思いつく API は全部あるなっていう感じで。でなので、アプリ内の DB とかもちゃんと扱えるので、はい、
うんうん、
ある意味これで完結することももちろんできますし。
はい、はい、はい、はい。
どのぐらい使われてるものなんですか？あんまり僕、聞いたことがなくて、その Ionic で、はい、そのサービスやってますみたいな会社さんとか、まあ、まあ、自宅でも Ionic ベースでいろんな自宅受けてますみたいな会社さんとかを、あんまり知らないんですね。
まあ結構ありますけど、一番有名なのはテックフィードさんかな。
ああ、はいはいはい。
そんなことあるんですね。
はいはい。
結構、こう、うん、人気が出てきてる感じなんですか？その。
ユーザー数はやっぱ増えてきてますね。
うん。
今年も、まあ第1回で喋りましたけど、
そうですよね。
はい、小原さんが本を書かれて、
うん。
ちゃんと日本語の本でやっと、ちゃんとした本が出たので、そこでも一応認知度も増えていったのではないかなと思いますね。
うんうん、もう、まあ、さっきの話を聞く限りでは、はい、アンギュラーベース。
アンギュラーです。
うん。
裏は。
でも完全にアンギュラーがある程度分かってないと、はい、まあ何もできないっていうような。
わけではないですね。
あ、そうなんですね。
あと実際の実例として、デザイナーさんが Ionic を使って、アプリを出したっていう事例がいくつかあって。うん、
へぇ、
本当にコンポーネントを置いていって、裏ロジカルで書きますけど、
うん、
でも本当その Ionic、アンギュラーのコアな機能を使わなくて、いわゆる他の JS みたいな。クリックが入ったらクリックイベントここで書きますよっていうのを書くだけなので、本当に。他のアプリだったら全然デザイナーさんでもアプリ出してる時代なので、難しくはないと思います。
なるほど、なるほど。なんでこれをやろうと思ったんですか？
僕ですか？巻き込まれました。
巻き込まれた？
巻き込まれました、ね。
というと
柿原さんに巻き込まれました。
ああ、どういう関係なんですか、その。
これ、ことの発端からいくと、
はい。
もともと僕は、新卒の頃に、まあそういうコミュニティとか一個も所属したこともなくて。
うん。
しかもその頃っていうのは、聞いたり記事を書くことすればちょっと恐れ多いと思ってたんです
よ。うん。
なんかみんなすげえ記事書いてて。
あ、新卒の頃ですか？
そう。
うん。
お世話になってるな。
忙しい時。
そう。聞いたりお世話になりましたけど。
はいはいはい。
な頃に、まあ、そういうコミュニティいるのってすげえなと思ってて、
うん、
で、コンパスで、まあ、そういういろんなイベントを探してたんですけど、まあ、たまたまそこで、PHP を魚になんか、PHP はコードイナイターか、フレームワーク。
うん。
を、コードイナイター
ってい
う。そうですね。僕はあれ好きなんですけど、まあ、あれをベースに、まあ、酒飲もうぜっていう会があって、それが坂木さん主催だったんですけど、
はいはい、
それに初めて行ったんですよ。
うん。
4人ぐらいのちっちゃい規模だったし、まあ、初対面でもいいかって言って、
うん、
行ってみて、まあ、そこで知り合ったんです、
ね。うん。
そっからちょいちょい、まあ、お酒飲むような機会が増えてきて、その頃も、佐々木原さんもすでに確かIonicを触っていたはずで。
その頃からあったんですね。
うん。うん、あの頃でもまあ、ベータ版だったのかな。結構、今年はひたすら地雷を踏み歩いている人だった。大体こう、ツイッターライブ内見ると、すげえ頑張ってるけど、俺はその地雷を踏めないわ、っていうのを見ながら。
なるほど。最初にこう、踏んでくれる人。
ひたすら日本でIonicの地雷を踏み歩く人ってことだ。
うん、すごい。
はい。
なんか、PHP 界隈の親和性があるんですか？その、
いや、親和性はあんま考えたことないです。
ああ、なんか、コンパスのページのメンバーを見る限り、結構、
はい、
僕は PHP を、はい、まあ、前職はずっとやってたんで、
はい、
PHP のカンファレンスとかに行ったりする機会が多かって、
はい、
フォローも結構してるんですけど、はい、結構 PHP の人もいたり、なんかその、辿っていくと PHP 界隈の人がいっぱい出てくるな、みたいなイメージがあるんですけど、それは完全にその、やられてた方が、そういう界隈でちょっといたからっていう話なんですね。
です。
なるほど、なるほど。
あ、柿原さん自身も全然 PHP 界隈の書いてます。
うん。あ、なるほど。まあ、あんまりそこは別に、PHP やってたからといって何かこう、良かったりすることがあるよっていうわけではないです。
実感ないです。
あ、OK です、OK です。はい。
サーバーサイドの API を作るのには PHP だなっていう
感じです、ね。なるほど。はい、ありがとうございます。
いや、そうですね。
なんか、これはでも、業務外でいろいろ触られ、はい、業務では使われてないんですよね。
使われてないですね。
うん。業務外では結構いろいろこれでアプリを作ったりするんですか？
全然作ってないです
ね。
作ろうとして、
はいはいはい。
まあ、GitHub にそれっぽい中途半端なやつはもう上げてはいますけど、
うんうん、
まあそれをちゃんとアプリ化はしないとって思いながら、念を超えたなっていう次第です。そういい加減早く出せよって怒られてるんですけど。やっぱりプライベートプロダクトを持つっていうのはやっぱりエンジニアとして一つの武器になるんで、
うんうんうん、
それはそうだよなって思って。
はいはい。
こんだけアイオニックのコンパス、んミートアップで喋っておきながら、お前まだ作ってないのかってこう、言われそうだなって思う。全然
確かに
してるし
ない
。
なるほど。
なるほど。
はい。
でもそういう、なんか API を、はい、まあ、触ってみたりとかしつつ、
もう書いてはいます、
ね。うん。っていうところまではやってますって感じですね。
はい、
うん。
本当は最後にリリースする直前までは一応
やってますね。ああ。そういうことなんですね。
はい。いや、面白いことですよ、こいつは。
わかる
か。触ったらわかりますけど。思ったより使いやすいなって思っていただけると思います。
うんうん、まあそうですね。一つの夢ですからね。ネイティブを、ネイティブのコードを書かずに作りたい。簡単に作りたい。で、まあちょっとリアクトネイティブでは難しいみたいなケースの時にいいのかもしれないですね。
なんかその、なんか、リアクトネイティブとかだったら、そのネイティブ独自の API とかは、まあ、個別に書かないって、書いてブリッジするみたいな話がよくあるじゃないですか。アイオニックでも、はい、そういうことをするんですか？
近いですね。アイオニックが用意してですね、API が、まあ、公式サイトにいっぱい、ソースコードのデモがあるんですけど、うん、まあ、それを使って結局書くことが事実ですね。API と作品のコードはやっぱり ZZ と書きますけど、
うん、
まあ、その API 自体は最初から用意されているので、
うん、
まあ、裏ロジックはあんまりその辺は変わらない気がするけど、
うん、まあ、分かってないですけど、うん、コルドバが一部ブリッジしてくれているから、
そうです、そうです。結局。
多少楽に書けるみたいなのがあるんですか？
ああ、なるほどね。
で、これを叩く用の API はユニック用意してるから、
うん、
それを書けばいい。
うん、
っていう感じですね。
そんな気がする。
いや、まあ、HTML はコンポーネントが最初からユニック用意されているので、はい、まあ、イオンボタンとかイオンなんちゃらとかを、ペッペッて HTML に置いていけばいい感じ。
なるほど。だからまあ、ある程度、そんなにめっちゃこだわるようなアプリじゃなければ、
う
ん、
そうですね。
割とまあデザイナーとか、
はい、
まあ、フロントしか、フロントうっすら分かるような人、
はい、
エンジニアの人でも、
はい、
まあ、作れるっていう。
そう
です、ね。持
っているとフロント触ってない人でも、はい、まあ、さっき言ったアイオニックのを見ながらやれば、全然作れると思います。
はいはい。
いろんなレベルまで落とし込んで書いてあるのであれば。
じゃあなんか、ネイティブアプリとかちょっと憧れるけど、
はい、
作ったことなくて、
はい、
でも作ったってドヤ顔したいみたいな人は、
はい、
いいと。
どうサクッと作れる。それ
で。いいっすね。じゃあ転職考えてる人とかで、なんかネイティブ作ってますとか言いたい人は、
はい、
アイオニックで触ると。アイオニックって言わずに、
はい、
確かにね。
アプリで作ってますよ。
うん、
ちょっとどうやれるかもしれないですね。
バレる人にはバレると思いますけど。
まあそうですね。どう作ったんですかって、まあ、聞きますからね、
うん。
まあでも全然それでも。
いいんじゃないですか。
いいかなっていう気はしますからね。
は
い、
うん、
なるほど。結構でも、そういうコミュニティに、属するっていうところの目的で、はいはい、まあ、アイオニックも関われてるって感じなんですかね。
そうですね。
うん。ライオットも似たような感じですか？
アイオットは最初僕が大好きだっただけなんですよ。
ああ、いいですね。
一番多分 JS フレームワークで最初に触れたのは多分、まあ、JQuery を置いといて、ライオットだと思います。まあいつはも
う
伝統入りしたやつも。
まあ、そうですね。JQuery はもうなんか別物なんですよ。
別物だから
。なるほど。どの辺が好きだったん
ですか？そうですね。
あるいはなんか他と比較して好きだったのか、はい、なんか JQuery の負にまみれた状態でライオット見たらなんか福音に見えたのか。
ああ、ではないっす。
はい。
学習コスト低かったのが一番メリットの魅力
で、はい、最初、う
ん。比較的低いんですか？
低いですよ。
うん。リアクトとかビューとか、うん、アンギュラーとかよりも比べて低い。
全然低い。まあ、ビューはちょっといい仕事するかもしれないですけど、
うん。
でも大きな、もうその3つとライオットは確執がちゃんとあるんですよ。
うん。
一線を隠した壁が。は、あの、ライオットの仕様は、あの、ウェブコンポーネンツに近いんですよ。
はい。
うん。
なので、今までの、あの、HTML と JS、CSS を書くっていう流れがあると思うんですけど、まあ、大体 CSS、JS は外出しして、インクルードするかもしれないですけど、っていう、あの、書き方をそのまんま作れます。
は
い。今まで、ウェブホームページとかを HTML 書いた人は、スッと入れると思うんです。
はい、はい、はい、はい。
それを、あの、独自の、 名前のタグをつけて、そこに埋め込むだけの最終的に。
うん。
それだけでっていうのがやっぱ大きい。
うん。確かに、カスタムタグをガンガンこう作っていって、で、それをこう配置していけばできるよっていう。
はい、うん。なんかその、まあ、いわゆるリアクトとかビューとかでいう、はい、とか、アンギュラーとかでいう、なんか、はい、状態管理みたいなのはどうするんですか？
状態管理は、まあ、ライブラリがいくつかあって、
うん。ライオットに入ってる。
ライオットには入ってないですね。
ああ、入ってない。別で。
一応、オブザーバブルとかは、まあ、あるんですけど、うん、それをラップしたようなライブラリがリクソで出ていて、それでやるって感じです。基本的にはビューのライブラリなので、ライオット。
うん、まあ、なるほど。そこまで行くと大変そうな気がするなぁと思うんですけど。
そこまで行くと、ぶっちゃけどれも変わらない。別にリアクトも苦労するし、ビューアップも苦労するよ。ちょっと前に、どこだっけ、キャンミンクさんかな、名前忘れましたけど、が、ライオット X っていうライブラリを出して、
はい、
X を多分、インスパイアされたものに近いもの。
フラックスフレームワーク
みたいなのがあって、うん、それをラップした、インスパイアして作ったライブラリが出ていて、それが結構使い勝手良さげなので、いいんじゃないかと思いますね。
うん。
なるほど。まあ、そこまではもうエコシステムで解消していくと。ライオット JS 自体の仕様はそんなにやることは少なくて、学習コストが低い。
そう、学習コスト低くて、とにかく小さくて、最小限の API っていうのがライオットの思想なんですよ。最小限のものででもちゃんと SPA とか作ったり、言えしないものができるようなライブラリっていうのは確かに設計最初だったんです。
はい、はい。
なるほど、うん。うん。
それだけ聞くと、ハイパーアップと被んないのかなっていう。
まあそうですね。なんか、
はいはいはい。
こう、最近出てきたじゃないですか。
ハイパーアップが被らせてるイメージですね。ハイパーアップはそんな触ってないんだけど。
そう、僕も。僕もどっちも触ってないんで、ちゃんとは。
ただ、多分設計思想はリアクトとかの方に近いんだろうな。はい、ウェブコンポーネンツじゃないだろうなっていう。いや、コンポーネント化はするとは思いますけど、っていう意味で。
うん。なるほど、なるほど。はい、そういう、こう、コンポーネント化をしてタグを、新しいカスタム化タグ作っていってっていう思想がライオットの方が強いってことですか、
ね、強いですね。
うん。
既視感も絶対あると思うんですよ、
はいはいはいはい。
だけど、ライオットやって、ビューに移った人は、あ、ビュー分かりやすってなる人はよく聞きます。最初にライオットやるのはそういうメリットあるかもしれないし。
はいはい。
ある意味軽いので捨てやすいですよね。
確かに。いきなりなんか、ビューとかもまあ言うて覚えることは多いので、なんかビューがやってくれることすごい多くて、
はい、
なんか、コンピューティットとか、なんか、なんちゃらかんちゃらみたいな、
はい、
クリエイティットとか、どこに何を書いたらどうやってくれるのかよくわからんみたいな、
はい、
あると思うんですけど、
はい、
その点がもうちょっと分かりやすいところですね。
そうですね。
きっと。
うん。なるほど。ライオット、これ触られるきっかけは何だったんですか、は
い、ですね、なんだっけ、新卒の頃ですよ、やっぱり。に、まあ、社内勉強会いくつかあって、なんか喋んねえって一回言われたんですけど、コード書いてない方に何喋らそうだこいつらって言いながら。で、なんかまあその時、わーっと、本当にその時は何でもよく調べまくってたわけ。で、なんだっけ、あの時はアンギュラー、ノックアウト、バックボーン、三大 JS フレームワークっていうのは話題がちょっとポッと記事が上がってて。
なるほど、2013年だからそういう感じなんです
ね。その辺の時。見てて、
うん、
見て、ちょっと触ってみるかって読んだら、むずい。これはむずいってなって、で、同期のやつがノックアウト JS を直前に喋ってて、俺こんな規模は無理だなと思って、もうちょっと簡単のねえのっていうのを見てたんですよ。その流れで JS を見てたんですよ。
はいはい。
で、その時は JS なんて全然書けなかったし、俺かっていいと思ってたんですよ。PHP やれば、と思ってたので、で、見てみると意外と簡単に触れるぞってなって、ちょっとのめり込んでたんですね。
なるほど。なんかそういう意味では、結構サーバーサイド書いてて、フロント全然わかんないけど、JS 書きたいみたいな、ちょっとこう、なんつうんですかね、ただ JS を書くだけじゃなくて、ウェブアプリケーション的なものを作りたいってなった時に、入りとしてはすごいのかもしれないですね。なるほど。
で、それ触ってみて、まあ、バックエンドしか書いてないので、まあ、機能として EC サイドを作ってましたけど、まあ、本当に書いたすぐに、側のものができる、目に見えるっていうのはやっぱり楽しかったですね。JS フレームワーク触って。
確かに、はい。そこはフロントエンドの魅力の一つですよね。
そこには折れました。
それからずっとこう、はい、ライオット触られてるわけですか？結構長いですよ。
ライオットはなんだかんだその時の経験から、まあ、ずっと、そうですね、触ってますね。バージョンはだから 2.2.3 の頃かな。
今どんぐらいですか？
今は 3.10 ですね。
へ
ー。
なるほど、結構。
なんかその、なんていうか、まあ、ライオットとかアイオニックとか、はい、まあ、今2つ聞きましたけど、
はい、
それを仕事にしようとは思わなかった。
したいですよ。
うん、
全然したいですよ。
うん。そういう会社を、はい、まあ、狙い撃ちにして、
はい、
就職活動とかはあんましなかった。
夢見は、それを狙ってやってました。
ああ、そうなんですね。
で、アプリもやってるって言うけど、生ネイティブオンリーなのか、ハイブリッドもやってるのかなって話もちょっとその面接聞いて、
うん、
やってるって言うから、ああ、で、まあ、場所としてはあるなっていう。まあ、その時は一番 iOS が楽しそうで、やってみたかったんですよ。
はい、はい。
ネイティブを作ってみたかったので、まあ、独学で本読んで手を動かすだけはやってますけど、
うん、
それだけじゃやっぱ足りないと思ってるので、で、入った iOS やりたいって言って、実際入ったらやらせてくれなくて、すまん、人足りてるわって言われて。そりゃそうだわ。じゃあ次何コピーなのって言われて、うん、まあ、JS とかフロントエンドが好きだよって言って、フロントかーって言われて。
いるなーみたいな。
いや、フロント弱いっていうか、あんまり仕事がないって話で。で、まあ、JS ってことはノードどうって言われて、まあ、ノードも全然仕事やったことないけど、まあ、コミュニティで勝手に書いてみようって言ったら、で、今のチームどうって言われて、う
ん。なるほど、そういう感じなんですね。
でも、フロントの仕事は結構人事の人も、まあ、なくはないというか増えてきてるっていうので、
うん、
そう、面談があった時に、まあ、俺はフロントやりてえって言ったら、みんな探すわって言って、今に至るんで。
なるほど。
で、言い続けてるんですけど、うん、多分やらしくれなさそうなんで、フロントエンドエンジニアを雇ってます。
ああ。
なるほどねっていう
感じなので
、うん、
そういう感じなんですね。
はい。
いや
なんか、仕事したいですよ。
うん、だコミュニティでこんなにガンガンこうね、はい、まあ今ずっとそのアイオニックとライオットのなんか技術的な話を聞いてきましたけど、
はい、
まあ、その、業務でやってない分、コミュニティ活動はめちゃくちゃ盛んにやられてる、まあ印象っていうか、うん、まあされてるじゃないですか。
はい、
なんか仕事でやれるとこいっぱいありそうなのになと思ったり。
まあ、ありますけどね。
うん。
ただ、ライオットの仕事はほぼないと思っていいんです。
まあ、まあ、
そうなんですよね。はいはいはい。
まあ、一部やってますけど、
うん、
メインはビューみたいな話はよく聞きますね。
へぇ、
まあ、ライトに書くときだけ、
そう。
ライトで書くとか。
LP とかそう。
はいはい。
あー、リアクトとか。で、ガッツリやっぱりやるよっていうのは。
うん。
副業で仕事を受けるとか、話聞くと、まあ、そっちの話が多いですね。ライトって、あー、一度触ったよって言うけど、使ってはないんで。
はいはいはいはい。
まあ、そうだろうな。
確かに、まあ、逆になんか
仕事でやるっていう方は個々人が
そう
プライベートでやるのに関しては全然いいと思います。
うん。
サクッと作れると思って。
だからそのライオット、まあ言うたらコミュニティ活動で、まあ、ライオットいいよっていうことを言ってるわけじゃないですか。
まあ、
はい。なんか、そのモチベーション的にはやっぱりライオットが本当にいいから。
僕はそう思ってますけど、うん、本当の本当にいいものは、やっぱビューかなって思いますよ。良さとしては。
あ、
だからそのエコシステムもそうですし、ビューそのものは認知度が上がってしまったもそうですけど、
うん、
作りとか書いてみた感じ、
うん、
あ、なるほど、これはいいって思われるのも分かるなっていう、書きやすさとかのあるので、まあそういう意味で、まあビューが今のところ僕の中で最適解かなって思ってますね。
うん、
はい、はい。まあ学ぶ、ライオット JS で学ぶってないけど、
はい、
本当に仕事にするんだったら、
そうですね。
こう、そこからビューに行くっていうのが、
はい、
まあ、良いのでは
と、
はい。
今の話を聞くと、ライオットである程度、こう、フロントエンドにこう入門して、
はい、
明るいからすぐ捨てて、
はい、
その雰囲気を掴んだ上でビューに行くのが最適なコースだよ、みたいな感じのイメージですかね。
それはいいと思います、
ね。ああ、なるほど、なるほど。
いきなりビューに行ける人はどうぞ行っても結構強って。
はい。
ただ、ライオットっていう選択肢はやっぱあって、それは面白いぞっていうのはあるんです。
なるほど、うん。そういう感じなん
です
ね。
コンポーネンツに沿ってるので、ウェブコンポーネンツが本当に標準仕様になると、多分ライオットは廃れていくっていうか、アタックは死ぬんだと思うんですけど。
ああ。
それはありだと思ってます。それはウェブの進化なので。
うん。
はい。
それとして、ライオットだと。だから今まで使った技術のままウェブコンポーネンツを置き換えれるので、
うん。
いいんじゃないのっていう。
はい。はい、
なるほど。
うん、
あ、個人的にな、JSX は嫌いなんですよ。あれはもう嫌い。JSHTML を書くと、そう、JQuery でゴリゴリと操作したあの時代を思い出すので、
はいはいはい、
拍手だよ、これは、みたいな。
うん、
ベースはそっちに書かないよっていう。
そうですね。まあ、その辺はなんかいろんな意見がありそう
ですね。まあそうですね。
これはもう思想の問題です。
そうですね。
うん、
はい。
リアクトがウェブに起こしたの変化はめちゃめちゃ大きいと思
う。
そういう意味でやっぱりリアクトはすごい貢献をしている、いいフレームだと思います。
はいはいはいはい。
実際僕も書いたことは何回もありますし。まあ好きになれないだけですけど。
はいはいはい。はい、なるほど。結構でも、こうもう一個こう、視点を上げると、
はい、
割とその、じゃ業務で、
はい、
こう、今目の前の仕事めっちゃ忙しくて、はい、PHP を書いてました。はい、そこからでも別の勉強をしようとか、
はい、
まあ、1社目はさすがに忙しすぎてそんなにできなかった可能性は大いにありますけど、
はい、
まあ、2社目とかではやってたわけじゃないですか。
そうです。
そこはでもなんか現状にこう甘んじないで、他のスキルとか、まあ、技術に触れてたっていうのは、
はい、
なんかモチベーションがあったのか、まあ、単純にこう興味でやってたのか、
ど
のあ
たりですか？どっ
ちもです
か？人間新しいもの好きじゃないですか。
そうですね。
うん。新しいもの触れるのが好きなので、
はい、はい。
これなんだってなったら、まあ、まず触ってみようか。インストールしたり、まあ、開発環境を覚えたりして、わちゃわちゃ遊んでみて、もう、これはこんなメリットあるぞっていう。
はい、はい。
でもその楽しさを、多かったのがやっぱ JS だったんです。で、フレームワークもいくつかいっぱい触りましたけど、まあ、やっぱりサーバー側にもフロントが面白かった感覚としては、
そう
思いますね。
うん。
まあ、JS だけじゃなくて、フロントなので JSS も触るし、
はい。
フロント JSS もいっぱいあって、で自動化ツールもいっぱいあって、こんな簡単になってくるの、へーっていう。安定めっちゃ触ってましたね。
いやー、確かに。じゃあもし、なんか、今の知識で、こう、新卒で仕事を選ぶとしたら、もしかしたらフロントを選んでるかもしれない。
いや、もうフロント一択です。
絶
対フロント
選んでます。それ面白いですね。
そんなに固くフロント一択ですねっていうのに、
はい、
なんかこう、あの、その、今の職ではそっちに行かないのがちょっと面白いなと思って。
まあ、そっちで選べる知見ももちろんあります、
ね。うん。
やっぱり。
まあ、確かに。
もともと JS で JS 書くので、まあ、近いっちゃ近いし、
うん、
バックエンドを知った上のやっぱり書き方って、まあ、言われる、よく言われたけど、まあ、分かってきたなって思って。
うん。
まあ、あと、まあ、今の職場はやっぱりチームが良すぎて、
はい、
学べるものが大きいので、
なるほど。
まあ、そういう意味で居心地はいいし、
うん、
そうなんですね。フロントは、副業の方で固定にしようか
って
感じですか、
うん。
なるほど。まあ、確かにそういう働き方、ありましたね。
いやー、いいっすね。JavaScript 楽しいっすよ。
いや、別に楽しくないとは言ってなくて。
いや、違うんです、違うんです。なんか結構、こう、JS、なんか、ある程度、そんなにガチガチのエンジニアじゃなくても、例えばデザイナーでも、なんならその、ビジネス職でも、JavaScript ぐらいかけた方がみんな楽しく仕事できるんじゃないかっていう感情が最近僕の中であって、
はい、
なんかまあ自動化したりとか、そういうこと言われてましたけど、とかなんか、まあ、例えばアクセス解析するだしても、なんかタグを埋めるとか、なんかサイトにあるじゃないですか。これなんか JS 書ける人だと、パーってやれたりするのが、なんか JS 書けないと、なんかエンジニアに依頼したりとか、うちの今の会社のサービスってタグを埋めてもらうサービスなんで、なんかサポート化するんですけど、なんかこれでいいんですかみたいなのがサポートに上がってきて、で、お前 JS の文法明らか間違ってるよみたいなのを。やっぱりそのなんかマーケターの人とかが見よう見ように書いたみたいなのがあって、なんか、それがでもちゃんと理解して自分の思い通りに書けたら、めっちゃ楽しいんじゃないかなって思ってるので、なんか、その辺はあるなっていう。
ちゃんと理解の度合いが難しそうですよね。
いや、まあ難しい、
ね。よくある話で、
はい、
そういう風に書いて、誰ここのとこにこんなこと書いたのみたいなのはよくあるじゃないですか。
いや、まあありますけどね。ありますけど、まあまあ、本当になんか、うん、ちっちゃいスニペットレベル、例えばタグとかレベルで、
うん、
そこで完結する話だったら、はい、まあいいんじゃないかなって。
うん。確かに、最近、僕はガス、Google App Script を書いて、
はい、はい。
ああ、あれはいいもんだなと思いましたよ。
あれ、いいっすね。
まあ、で言うたら、あれ、ほぼ JavaScript で書けばいいじゃないですか。
そうですね。
うん。
あれはいい。
まあ、あれぐらいをこう、いろいろ活用するっていうのは、まあ、誰にでもできたら面白い話かなと思いました、
ね。そうですよね。
うん。
こうライトに。うん、サーバー立てられるみたいな感じですし、
うん、
あとまあ、スプレッドシートをこう操作したりとか、
そうそうそうそう、
メール送ったりとかできるので、そういう簡単な自動化みたいなのは、まあ、昔だったらその Excel のマクロを書いたのかもしれないですけど、それと似たような業務効率化みたいなのは、だいたい JS 書ければできるように今の世界となっているので、なんかその辺は、こう分かりやすくリターンが返ってきやすいかなっていうのはあるので、
うん、
なんかそれはすごい、先思ってるなっていう話を聞いてて思い出しました。
確かに、試しやすいですもんね。
うん。
言語できるよね。
うん。開発環境いらないですからね。
そうですね。ブラウザ立ち上げて、コンソール開けば。
そうです。コンソールで動きます。
まあ。
まあ、IE とかいう。はい。野郎がいるんで。
そうですね。IE なんてなかったんや。
なるほど。まあ、そういうふうに結構 JS、個人的には JS に興味があると。
めちゃめちゃある。
JS っていうか、フロント。
はい。
うん。 なるほど。それでこう、ユーザーズグループに2つ所属されてるんですよね。
一応そうですね。
うん、なんか、結構、オーガナイザーの一人になってますっていう話から、まあ僕らもなんか、コミュニティ活動というか微妙ですけど、はい、なんかいろんな、そのなんていうかコミュニティ、例えば VJS とかに参加したりするじゃないですか。
はいはいはい、
でも僕らはそれ参加する側というか、
はい、
なんていうか、
あの、運営側ではない。
運営側ではないですよ、ね。で、オーガナイザーっていうことは、アイユニックジャパンも、ラジオジャパンも、
運営側
で参加されてるわけですね。はい、なんか、どういうモチベーションで参加するんですか？
ですね。
両方違ったりします？その、
二
つで。似通ってますか？
感覚としては似てます
ね。はいはい。
大体一緒かっていうか。単純に楽しい。あと、いろんな人と話ができる。
うん。
話が聞ける。
うん。
そんな感じです。刺激がある。
の
が大きいですね。自分で閉じてないっていうのが大きくて、自分の閉じてる世界ってやっぱり狭くて、
うん、
思ってる世界と実際外の世界が違うっていうのを知れるのが大きい。やっぱり。
なるほど。
あと、知見がやっぱり得られるのも大きいですね。コミュニティにいると。
はい、はい。
それはどういう知見ですか？それを触ってる知見ってことですか？
そう、それを触ってる知見もそうですし、うん、いろんな働き方してるっていう。
ああ。
人が、どんな人が
いるのかっていう
のを知れて面白い。
うん。
やっぱり。やっぱり人間面白いと思うのは多分人が一番面白いと思う。僕はですけど。
まあそうですよね。人が考える限り一番複雑な存在ですよね。
うん。複雑化しすぎている。しょうがない。
しょうがないですね、そこは。
なるほど。
それが面白い。
うん。わかる。
モチベーションはこんな感じで、じゃあ、なんか、大変だなって思ってますか？
ああ、大変だって思うのは、
うん、
アイオニックは実はなくて、その代表の榊原さんが、
はいはい、
もう勝手に先導してバーバー動いてくれて、
うん、
で、手伝ってくれて、これやってくれみたいな指示が出てくるんですけど、
あ、
うん、もうそれでいいや。それでちゃんとアイオニックのそのミートアップができたり、グループが回るんだったら別にいいんじゃないの、
うん、なるほど。どういうことをやってるんですか？そのアイオニックジャパンでは。
基本的にはミートアップと勉強会開催する、目標会とか、
うん。開催。
はい。がほとんどですよ。
場所を抑えてとか、
ね、
人を集めてとか。
で、あの人は結構顔が広いんで、
うん、
勉強会の会場自体はいろんなところですぐ取れるので。あとの受付やったりとか、
告
知ページを作ったり編集したりとか、
うん、
それのチェックしたりとか、実際に喋っていきなり言われて喋るとか。
なるほど、そういうことをやってると。はい、
で、ライオットの方は、今年からオーガナイザーに入れていただいたんですよ。ずっと、このコミュニティ自体はちょっと固まってしまっていて、
うん、
ちょっと前に勉強会、第3回が開いて、1年ぶりに開いたんですよね。
ああ、そういう
人。コアの人が一応サイバーさんにいたんですけど、その人がもう辞められて、今、福岡の会社に帰ったんですけど、
うん、
その人がいなくなっちゃったせいで、まあ、せいって言ったらちょっと失礼ですけど、ちょっと影響力がやっぱり大きかったな、あの人は。で、そう、誰も開かなかったな、って、もう一度開きたいなと思いながら、こう、スラップで、そういうことをつぶやいてたんですけど、そもそも管理者権限持ってねえわっていうことで、持ってる人にくれって言ったらくれたんで。で、この日やりたいんだけどって言ったら、よしやりましょうって言って、もうエイヤで日付決めてやったと。
おー。うん、
で、
福岡さんきっかけで復活したみたいな。
そうです。
感じ
を。で、その時はまあ一人でやったんですけど、本当にスタッフ募集したけど誰もやってくれなくて、一人ってこれ、うん、無理って思いましたね。
すごい。ワンオペですね。
それもワンオペでした。懇親会とかもすべてワンオペでやってて、ただ懇親会のお金だけはどうしようかって本当に悩んだんですけど、まあ、ちょうどよくこうスポンサーさんが来ていただいて、
はい、
グレーブスさ
ん
ですかね。コンベイをやってる会社です
。ああ、はいはい、はい。
VJS も結構お世話になってるイメージ
です
。そうですね。そんなイメージありました。
にお声掛けいただいて、あ、これはと思って、ね、ちゃんと懇親会のお酒と、そしてピザを用意できて、あ、すげえ助かった。まあ、思いながら、それをちゃんと受け取ったり、こう、準備したりするっていうのを手伝ってほしかったなっていうふうに思いながら。
そうですね。
なるほど。一人なのが大変ってことですね。
そう。ぶっちゃけそこは大変でした。用意する自体は全然大変じゃないです。電話すればいいだけでした。
なんかそういうの結構大変そうだなと僕は勝手に思っちゃいますけど。
あとはスピーカー募集ですね。もう募集しても来ないから、お声掛けするんですよ。
うん、はい。
ああ、
まあ。実演とかを持ってる会社さんとかは結構何社か知っているので、
はいはい。
導入したよって声があるんで、じゃあすいませんかって言って。で、本当におサイバーさんにも喋っていただいたし、サイバーさんから、うん、会ってきます。出身の方がサイバーやってると。
うん。
方とか、まあ、あとなんだっけ、ムーラボさんとか。
はい。
あ、か ハクはライオットなんですか。
そうです、そうです。
へぇ、
福岡から聞きたいって、もうちょっと申し訳ないなと思って。
へぇ、
すごいですね。
はい。とか、あと何名か、ちょっと会社の名前はわからないですけど、個人でいろいろ開発されている方にも喋っていただいて、いや、すごい嬉しかったですね。
そう、
結構声上げして断れるかなと思ったら、みんな心よく受けて入れていただいたので、こっちとしてはすごい助かったし、ありがとう。
確かにあんまりこう、使ってない技術を使ってる人たちってなんかこう、この技術知ってほしいとか、
うん、
なんかいいよって言いたいみたいなのはなんか、ありそうですよ。
一応なんだっけ、ライね、Made with Riot とかっていうサイトがあって、
はい、
事例が。事例が載ってますね。Made with Riot とかも出てくるんです
よ。一番。ほんとだ。
まあこれ、
あれ、404。
404。お、死んでるもん、おー、何やったんだ。
事件ですね。riotjs.com が死んでる説。
そうなんだった。HTTPS 対応を今やろうとしてるんだ。実はこれずっと PS になってなかったから、それをやろうとしてる気がする。
うん、今ちょっと見れないです。
残念。
そう今ね、こう編集は、今日は5月12日ですけどね。5月12日現在、ちょっと見えない状態になってますけど。まあ、多分、これが公開される頃にはね、見えると思うんでね。はい、
同じ URL で見れますかね。
うん。
一節付けとく。
一応まあそこに事例がいっぱい出ていて、
はい。
はい。何名か。日本のお客さんっていうか、ユーザーさんが結構最近事例増えてきて。まあですね。あ、一応僕、その、RiotJS のコアのコラボレーターにいるので。
はい。
お
ー。
はい。日本人では2人目ですかね。
コアのコラボレーターって何するんですか、コミットするんですか。
コミットするチームとメンテナンスするチームがいて、僕はメンテナンスの方です。
メンテナンスっていうのはどういうことですか。イシューに、
はい、
回答したりとかそういうことですか。
もしま、いやそれはもうぶっちゃけ誰でもしてもよくて、しますけど、さっき言ったメイドイズライオットのサイトの、そういうイシュー、プロリクが来たら、それ見て、マージして、実際にリリースするかみたいな。
ああ。
やるし、あとは翻訳量が一番多いですかね。
ああ、なるほど。
なるほど。
まあ、あと個人的にも勝手にイシュー出せたり、プロリク出したりはしてる感じですけ
ど。はい。いやー、もういいっすね。なんか、そうですね。そういう、僕はこの技術に関わってますみたいな。
うん、
もう何度も言ってますけど、このポッドキャストで。
まあね、本当に。
なんかそういうのが一個あると、すごいなんか、プレゼンスが、エンジニア界隈でのプレゼンスが出るし、なんかまあ自分としても、こう、アイデンティティの、
はい、として分かりやすいかなっていう。そうですね。僕のラベルができるっていうのはちょっとまあ、一つ大きいと思いますね。全然そう無名な人だったけど、まあ、あれやってる人ね、みたいな。
はいはいはいはい。そうですね。確かに、もともとそういうテーマで話そうとしてた。そう、もともと
書いてあった、
メインテーマっていうのを書いてもらってて、
うん、
凡人ソフトウェアエンジニアの挑戦っていう、
ああ、そうですね。
テーマがついてるんですよ。
本当だ。
これはそういう人生だなと思って、はい。いや、僕、基本凡人なんですよ。頭悪いっていうか、本当に能力が低いなって思って、まあ、その能力の、凡人っていうのは、理解力が本当に弱いんですよ。
へ
ぇ1聞いて1理解するのが精一杯みたいな。で、まあ、仕事すると多分大変だろうなと思いますけど。
なるほど。
ね。まあで、生まれた時に自分のこうカードみたいなのあるじゃないですか。
はい。
俺には何が先天的に持ってるかみたいな。
うん。
おぉ。
本当になくて。
数学がある、数学が。
そう、好きだったんですけど、あ、ちなみに数学、大学院まで行って辞めたもう一つの理由は、向いてないと思ったんです
よ。そうなんですね。
大学院までガリガリやった結果、俺には向いてないと思ったから、やらなくなったのもう一つの理由ですけど。
なるほど。
で、なんだっけ。そう、器用貧乏的なタイプなんですよ。興味はすぐ湧いて、まあ、触ってみるけど、うん、そこまで深めるっていうのができなくて、ね、理解もやっぱ遅いしってことで。
はい、はい。
そうなった時、じゃあ、こんな、要は器用貧乏だけど、どうやってこう人生を謳歌していけるのかなっていう、なった時に、もうとにかく、どこまでできるのかっていうのをやってみたかったんですよ。発信し続けて。
なるほど。
として。凡人だけど、ここまで結果出せたよっていうのを残して死んでいきたいと思ってるんで。だそんな意味では、コミュニティにいろいろ所属していくっていうのも、まあ、やってることですね。
はい、はい、はい。
で、そう、ラベルも欲しかったっていうのは、そういう理由にないんです、一つ。なんか結果のボスのところで。
いいっすね。それは。なんか、こう、別にスキルがあるということが有名であることだったり、うん、まあなんか友達がいっぱいいるとか、なんかわかんないですけど、楽しく働くとか、っていうのに必要な条件では必ずしもないっていうのは、すごい思っていて、
はい、
だからなんか、どう立ち回るかとか、どう自分を見せるかとか、
そうですね、
どう、それこそラベルをつけていくかとか、
はい、
どういう人とつながるかとか、どういうコミュニティにいるかとか、
はい、
そういうこともすごい大事だなっていう気はしますよね。
はい。
なるほど。
あのラベルがついたので、次はそこが実績だよなっていう。
うん。
まあ、当たり前ですよ。結局お前は何をしてきたのかっていうよりも、雑に何を生み出したのかが欲しい。はい、エンジニアなので。
うん、そうですよね。
っていうのがやっぱり今課題で、俺は今年やっぱりちゃんと何か作っていかなきゃっていうのを、まあ、裏で、まあ、2、3個今並行して作ろうとしてます。まあ、ライオット周りのものですけど。
作るっていうのはどういう、プロダクトを作るんですか？その、サービスというか、はい、を作ろう
と。プロダクトとかサービスを作ろうとします。
うん、
で、まあ、一応、ライオットじゃないものはすでに今年も1個出したんですけど、Node.js で NPM コマンドをまた1個だけ作ったんですよ。でもパブリッシュしてるので誰でもインストールできる
ん
ですよ。
うんうんうんうん、
これで2つ目ですね。基本的には CLI ツールばっかり作ってますけど。
なるほど。今後はフロントに興味があるから、
うん、
フロントの Web アプリケーションとかも作っていくって感じですかね。
感じですね。
うん、
まあ、できればライオットでやっぱ作りたい。
はいはいはい。
はい、
確かに。いやー、でも、いいっすね。なんか、例えばでも、別に、こう、ただ、そんなに嫌じゃない会社で働いて、生活できる給料を稼ぐだけだったら、
はい、
特にラベルとかもいらないかもしれないし、
はい、
特にコミュニティとかに入ってる必要はないかもしれないと思うんですけど、
はい、
何かこう、その先があるんですか、
はい、
目標とか、目的とか、モチベーションみたいな。あるいは、リスクヘッジだったりするのか。
はい、ああ、いや。
そういうなんか、
エンジニアとしての。目標はさっき言った大テーマですね。これにつきますね。
はい、
基本的に、オンジェニシアで何がどこまでできるのか。っていうのにつける。
証明したいみたいな。
そうですね。
おお、これじゃあ理学に近い感じですね。
まあ、研究に近いところはやっぱありますね。
はい、はい、はい。
何も残さないまま死んでいく時計はやりたくないなと
思
って。ああ。だからやっぱ、ラベルってもそうですけど、まあ、作った実績の方がやっぱり大きいですよ、本当。この人はこんなことやってきた人なんだっていうのが。
いやー、面白い。いいっすね。一発当てて、車を買うんや、みたいなんじゃなくて、なんか、どこまでできるのかっていうのを追求したいっていうのが面白いです。
車を買うんやよりも、一発当てて自分のラベルの車を生み出したいなぐらいの。
面白い。確かに。なんか、わかんないですけど、自分のライブラリーを作るのかみたいな。
ああ、そうですね。
そういう方がいいとですよね。
自分ライブラリーは、まあ、さっきも言ったけど、ちょっと作り始めてるので、
うん、
まあ、その実績は解除したから次なんだろうな。
はい。
なので、ちょっと出したけど、本を書こうかなって思った次第ですね。
はい、はい。
日本語のライオットの本ってじゃなくて、
うん、
ちょっと前にあの英語でライオットの本ができたんですね。
はい、はい。
ビルディング・ウィズ、じゃあ、ビルディング・アップ・ウィズ・ライオットっていうのがあって、
うん、
多分23ドルぐらいだった気がしますけど。ちょっと休めて PDF で売ってるんですけど、まあ最近はそれを読んでるんですけど。
はいはい。
うん、で、まあ日本語がないからちょっと、本からちょっと認知度を上げていったらどうかっていうのも込めて、書こうとしてる感じですね。
なるほど。いやー、いいっすね。だからなんか、まあ稼いだお金に自分の名前を書いてないですけど、
はい、
それなんか作ったものとか、書いた本とかには自分の名前書いてあって、
はいはい、
それが実績として残るっていう。
はい、
ところが、こう、結構求めているものに近いと思うんですよね。
うん、
きっと。
金欲しいですけどね。
まあ、金は欲しいです。
けど、金が欲しいんじゃないんですよ。金で買えるものとか、
はい、
実績として何かが欲しいのであって、金はその代替物でしかないので。まあ別にそんな僕は何千万プレイヤーとかでもないし、そんな人の給料は皆さんより低いかもしれないですけど、金稼いだことは実績だけど、それは何も残らない。
はい、
いや、別に好きなことやるのに金いらねえって思って。コミュニティと今ライオット触ってやってるのもそうですけど、むしろ俺の方が金払ってるくらいじゃないです
か。確かに。
でも、コミュニティ所属して楽しくやってるしっていう。なので、
はい、
金を昔よりは求めなくなりました。やれることの方が今は重い。
うん。だから今の話を聞いて、ちょっと一つ疑問なのは、
はい、
その、まあ、作ったりするのって、
はい、
まあ、作って何かを残しますと。残したい、残さないといけないですみたいな話をしてて、
はい、
なんだっけ。その、コミュニティに参加するのと、
はいはい、
なんか、こう、そのコミュニティに参加してさっきおっしゃったのが、
はい、
そういろんな人と話せるのがすごい嬉しいんですみたいな話がありましたと。
はいはい、
っ っていうのと、その、なんていうか、ものを作りますみたいなのって、ちょっと違う、なんか、ベクトル的には全然違うものじゃないですか。はいはいはいはい、で、本当に何かをこう残したいんですっていうものがあれば、
はい、
一つの考え方としてですよ。僕がそう思ってるわけとかじゃなくて、
はい、
ずっと家で何かもう勉強しても、なんか書いてある、その一時情報に当たり続けて、何かを作ることを優先するの方が早そう。
はい。
っていう考え方もありそうなんですけど、
はい、
これ両方やってるっていうのは、
はい、
なんか、
回答としては、
うん、
早いのは絶対そっちの方が早いです。そう認めます、
うん。
でも、作ったものは使われなきゃ認知されないので、
はい。
うん、
それは、それしないと実際に残らないんですよ。
なるほど。
歴史的には残るかもしれないけど、
うん、はい、
知らないものって結局ないと一緒なので
。うん。
が1点と、2点目は、はい、できれば一緒に作りたい。
はい。
自分で作れるものには条件限られていて、一人の力ってそんなたかが知れてるので、
うん、
本当は誰かと一緒に作っていきたい。
その
が大きいものが作れるし、
な
るなんか貢献度がでかいものも作れそうなって思うし、本当に貢献してるなっていう実感が湧けると思うので、すべてがウィンなんですよね、人でやると。
うん。なるほど。
そういうのも含めてコミュニティはやっぱり参加してるんですね、
うん。うん。
そういうのがあるんですね。いやいや、なんか、
はい。
そう、さっきのその、さっき聞いたちょっとモチベーションだと、
はい、
なんかちょっと、どういうことなのかなってちょっと思った。はいっていうのはあって。
まあ、根本のそのモチベーションは個人で、
うん、
なんかそうなんか生み出したい的なテーマを作ってやってます。
うん、なるほど。
あと、複数でやると、どうやっても責任がちょっと変わってきて、
うん、
一緒に作ってて、本当はこの辺に出したいって言ってて、こっちの人がもうすでに進んでて、あと俺がやらなきゃいけないってなった時、大体一人でやると堕落するじゃないですか。
うん。
本当にモチベーション高くずっと続ける人は別にいいんですけど、まあ、僕は結構凡人なので、はい、すぐ堕落しちゃうので。そういう、こう、プレッシャーがある程度与えられるのも、ちょっとありがたかったりします。
うん。
人のためって思うのが、やっぱり人間一番パワーが出るので、やっぱり。本当は複数でやりたいですね。
そうですね。確かに。このポッドキャストとかもね、一人でやってたらもう。
いや、一人でやったら多分ね、2回ぐらい撮るかな、みたいな。
そうですね。ただなんかね、そろそろやるみたいなのどっちかが言うと、
はい、
おじゃあやるか、みたいな感じに。
決めないとねって言わないとね。
そうそう。それで続いた感はあるんで、
はい、
それは確かにすごい大事だなっていう、ここありますね。
はい。
うん。まあ何にせよ、何かのコミュニティに、すごい勉強会に行くのがなんか意味あるのかないのかみたいな議論もありますけど、
そうですね。
少なくとも何かのコミュニティに属していて、
はい、
なんか、おじゃあ一緒にやろうよみたいなのを言える、
はい、
こう、仲間がいるみたいなのは結構大事。まあ、個人で何かやりたいとか、
はい、
会社以外で何か実績残したいっていう人だったらすごい大事なのかなっていうのはある気がしましたね。
うん、
話聞いてて。
そうですね、
はい。
うん。
なんか今、そう、僕もその話をこう聞こうと思って、
うん、
なんか最近、ちょっと、ま、なんか悩みじゃないですけど、微妙なんですよ、その、なんていうか、いろんなとこに行って、
はい、
まあ、勉強会行っただけで勉強した気になるんだよ、みたいな話があると。
はい。
全然、ありますよね。よくありますよね。
はい。
で、まあでも、とはいえ勉強会に行って、きっかけをもらって、ある程度そこの分野を勉強したらちゃんと勉強したことなんじゃんっていうのもあるじゃないですか。
うん、あります。
で、さらに、いえいえ、そんなことする前に、だからさっきも言ったように一時情報触りまくって、
はい、
勉強、家にし続けた方が絶対効率いいよって話もあるじゃないですか。
うん、
なんか、で、僕は結構、まあ、好きなのでっていうか、まあ、初めは、その、ポッドキャストを広めるっていうのがきっかけだった気がするんですけど、いろんなところに行く感じになってるわけですよね。
はい。
なんか、でも、そういう人たちを見てて、いや、俺、なんかでも、僕が、なんかこう、例えば、この年始にも話しましたけど、もっともっと強くなりたいわけですよね。
うん、
エンジニアとして、
ね。エンジニアとしてね。
はい。
じゃあ、なんていうか、その一番最後の、一時情報に当たりまくる、はい、ような生き方をしないと、俺はなんていうか、うん、お前は何を言ってんだと。そんな、公開で、公開、ポッドキャストで公開してるわけじゃないですか。
はい、まあそうですね。
全世界に。
はい。
なんか言ってることとやってること違うんじゃないかみたいな
。なるほどですね。
気持ちになってしまって、でも、それを、こう、ね、そういう、なんか今おっしゃったのが、その、
うん、
プレッシャーが、こう、自分がこう、やらないといけない状況に与えるためにとか、こう、作ったものを使われないと、認知されないと、そこまでやって初めて、こう、サービスを作ったと言えて、まあ、それ、サービスを作ることができるのが強いエンジニアと仮定すると、 そうしないと強いエンジニアになれないっていう意味では、なんか、ああ、実は意味があるのか、みたいな。そういうコミュニティに参加して、認知を上げるっていうのは意味があるのか、みたいな。
うん。
で、強いエンジニアを、ただ単にこう、努力があるのが強いエンジニアなのかっていう話もあって、
うん、
そう、強いエンジニアですよっていうふうに認知されなければ強いエンジニアじゃないっていう可能性もあると。
どんなに強くても、
そうそうそう、
家でひたすらコードを書いてて、それをどこにも公開してなくて誰も知られてなかったら、
うん、
意味ないじゃん、みたいな。
うん、
強さとは、みたいな。
そう。なんか、もうなんか、もやもやもやもやずっとなんか、ね、早く勉強しろよって話なんですけど、そのもやもやするまでもなく勉強しろよって話なんですけど、でもそういうのってちょっと考えちゃうじゃないですか。
はい、うん。僕は考えち
ゃう。考えちゃうんですよね。
はい、
まあ僕はね。
はい、
今さ、そういう話、いい話聞けたなっていう。
なるほど。
なんだっけ、ごめん。
いや大丈夫です。でもその辺の話を若干拾うと、うん、
あの、どちらかしてまとめる人なんで、
素晴らしい。なんかでも、勉強会行くより勉強しろよっていう人の意見は聞かなくていい。
あ、ぶっちゃけ僕って同意
です。そう。よく気はしていて、別になんか目的があって参加してるんだったらいいかなって思うし、はい、別に楽しいから参加してるんだったらそれはそれでいいと思います。
うん、
あとはなんか、とはいえ、なんか強いエンジニアになりたいと言っている強いとは何かを定義した方がいいんじゃないかなという感想がある。
強さな。
そうですよね。
そう。
だから、何を、強いとするからね。そう、自分自身で、これができる、これができる、うん。自分のスキルに丸をつけていって、
はい、
その丸が多い方が強いとするのか。
そうですね。あるいは、先ほどさっき言ったように、
うん、
なんかこう、強いと認識されていることが大事で、
うん、
それは別に本質的になんかスキルの上で、こう、尖ってなくても、
うん、
別になんかすごいサービスをやっていて、なんか強そうに見えるみたいな、
うん、
それが広く知られているとか。でも強いのではないか、
うん。その両方を求めるかもしれないし。
まあそう
ですね。
別にどっちもやればいいじゃんみたいな。あるいはどっちかやるとどっちかについてくるかもしれない。
あとは売れるサービスを一人で作りました。一人じゃなくてもいいけど、作りました。コアとして作りました。まあそれは強いかもしれないしっていう話ですよね。
そうですね。
うん、
確かに。
最近は質問枠のセサレさんかな。
うん。
やっぱ強いかもしれないです ね。うん。印象です
か。ある。ある視点から見ると強い
って
ことね。そうですね。広く使われるサービス。
うん。
やっぱエンジニアを生み出すなんぼだと思うので、あれは強いなと
思います
。あとは、まあ、美術さんみたいに、すごい、もう知見がすごい溜まってて、
はいはい。
造形も深いっていうの、あれもすごい強さだと思いますね。
そうなんですよね。じゃあ強いエンジニアって何なんだみたいな感じがするんですけど、
うん、
どっちなんですか。
いやー、難しいっすよね。
どっちも。
すごい、まあ、あれなこと言うと、どっちも取りたいのはどっちも取りたいですよね。もちろん。
はいはいはい、
もちろんってか、まあ僕はそう思ってますと。
はい、
自分だけで、なんかこれができるようになったら、にまとは思わない。っていうか、思わないっていうか、まあ、
うん、
その時は思うけど、どんどんなんていうか、やっぱりそれを知ってほしいなって思ってくるんじゃないかなと、思っちゃいますね。
うんはいはい、
まあ、こんなポッドキャストもやってるぐらいですから。
確かに。
うん。
うん。
って思うな。だから、まあ、そういう意味で一番、多分、この年始ね。まあ、なんか僕の話になっちゃってます。申し訳ないですけど。
聞きましょう。
あの、結構大きいカンファレンスで、発表できるようになりたいなって話を多分年始にしたんですよ。
うん。
うん。
まあ、それが動いてるかどうか置いといて、
うん、
置いといてそういう話をしたんですよ。
うん。
で、それはずっと別に忘れてるわけじゃなくてずっと残ってて。
はい。
まあ、それが出るってことは、ある程度そこをそう知られたいというふうに思ってると思うので、
うん、
今、なんていうか、その指摘があった強いエンジニアって、あなたの思う強いエンジニアは何ですかっていうと、まあ、だから、ある程度そのなんていうか、なんか入門、なんか、見せ方が上手くて、あ、なんか、有名なエンジニア。
うん、うん。
で、すごい悪い言い方をするとそういう風になるっていう意味っていうと、両方が欲しい。ですね。
確かに。技術と知られてるっていうところはどっちもあるってことですね。
で、そういう意味では、その、まあ、ずっとある中では、年始という話じゃなくて、ずっとある中では、そのサービスを作るっていう意味では、なんかもしかしたら違うかもしれないとは思ってます。
うん、
どちらかというと、その何かを生み出すっていうのがエンジニアって、まあ、さっき小原さんおっしゃいましたけど、というよりは、どっちかというと、なんかこう、やりたい人の、何かをやりたい人の、問題をエンジニアリングで解決できるっていうのがエンジニアの仕事だと、僕は思ってるんで、
うん
生み出すっていうよりは、なんか、いい問題解決ができるっていうのが、強いっていうこと、
うんうんうん、
エンジニアで、その、 それがうまいっていうのが強いエンジニアだからみたいな、
はいはい、
っていう感じはありますかね。
うん、
なんか僕ね、今思い出したんですけど、
はい、
先々週かな、
はい、
先々週も僕が最後、後半パートの最後の方で、なんかこういうずっと自分語りをしてるっていうのを今思い出しました。
まだ公開してない回なんですけど、
うん。そういえば、まだ僕も最後まで編集できてないんで、あれなんですけど、なんか、すごい嫌だなって思う。
既視感があった。
うん、
確かに。なるほど。
変わってない。
じゃあ、桑原さんは、なんか今後、同じような、こう、エンジニアとして、今やってるようなことをやり続けるのか、
はい、
あるいは、なんかもうちょっとこういうことをしてみたいとか、
はい、
なんかこういうキャリアを歩んでみたいとか、例えばわかんないですけど、はい、なんかプロダクトマネージャーになるみたいな道もあったり、もっとなんかプロジェクトマネージャーになったり、エンジニアとして一つの技術を極めたり、みたいないろんな道があると思うんですけど、
はい、
その辺ってなんかあったりするんですか？
ざっくりと、なんともフリーランスになるんじゃないかなとは思っています。
うん、
自由に選びつつちゃんとやりたい仕事もできるっていうのが、
はい、
今直近は思ってますけど、まあ、もなんだろうな、やっぱ人と触れて仕事をしたいっていうのはやっぱあるので、
うん、
ただマネジメントっていうと楽しくない仕事までしちゃいそうだな、それを楽しいと思えるようなものがあるんだったら別に楽しいそのやりますけど、
うん、
まあ、フレームマネージャーはちょっと近いのか、もしくはテックリードが近いのか分かんないですけど、
うーん、
方向に行くのか、まあ、フリーランスで個人で勝手にやるのか分かんないですけど、はい、道はね決まってないですもんね、結局もう悩み中ですね。
まあそうっすよね、
年齢30を超えたのでいい加減人生設計ちゃんとしなきゃなっていう、
うーん、
ある程度多分もうやっていけるスキルはもう身についてるし、別に今から独立しようと思ったらできると思うんですけど、目的なく独立は意味がないので、
うーん、
じゃあね、どういう生き方するか分かんないですけど、もしかしたらエンジニアじゃなくなるかもしれないですね。この前そのライアットの勉強会開いた時に、そう、主催者側ってやっぱ楽しいなって思って。主催者が一番楽しいはずなんですよね、ああいうのって
。まあそうっすよね。
いろんな知見もやるし、人と関われるしっていうのがあって。で、好きな技術の話し会ずっと聞けるし、やっぱ楽しいやつなので。
うん。
どっちになるかわからないし、プレゼンターの方に行くのかもしれないですけど。ただ、自分が心に正直楽しいと思える方向に行きたいと思って。今はエンジニアがやっぱ楽しくて、そっちをやっていきたいって感じですね。
なるほど。もしかしたらその楽しさを伝える側にもあるかもしれないですね。
そうですね。それはそれでいい。
うん、はい、はい。
なるほど。
うん。
へぇ、
まあ、まあ、プロダクトを作るのは多分やっていくんじゃないかな。ものすごいっていうのはやっぱ好きなので、
うん。フリーランスで仕事するのとは別に、
はい、
プロダクトを作っていこうっていう感じですか？
そうですね。それは絶対あります。プライベートはあります。
だそういう、もうなんていうか、言ったら起業して、プロダクトを作る会社を作ります。で、自分が作りますっていうのもあるじゃないですか。フリーランスじゃなくて。
はい。はい、
そうじゃなくて、フリーランスかつ、そっちもやるっていうのが、結構ある、はい、ありそうな姿みたいな。
だと思います。
企
業は、あんま考えなくなりましたね。
へぇ、
それは何ですか？めんどくさい仕事が多そうだからですか？
いや、違いますね。僕が起業した時に、こんなふわふわした人間が、他のエンジニアを食わすことはできないと。
なるほど。
その責任は取れないので。
はい、はい、はい、はい。
だ本当にでもビジョンが、合っててとか、そいつがやろうとしてるビジョンが、僕の人生投資していいなと思うようなビジョンを持ってるやつと一緒に起業するならあります。僕は今そのビジョンがないので、
はいはいはい。
どういう感じですね。
なるほど。
好きな、自分の好きなものを作りながら、ちゃんと社会貢献で仕事もする。感じですよね。
確かに。共同創業だとイメージしやすいけど、自分のビジョンで人を、の人生をこう変えられるかみたいな、人、そのコミットしてくれる人の人生責任を持つのかっていうと、そこまでではないってことですね。
そうですね。
見つかってないというか。
はい。
うん、わかる。
なるほど。
特に確かに。
うん、
まあ、あればやるのかもしれないですけど。
そうですね。
うん。なるほど。はい。いや、いい話。毎回なんか、あれですね、こう、エンジニアのエモい話、喋り場みたいになってて。
やめよう、
いい
ね、やめよう。
いいんじゃないですか。
聞いてる話面白いですよ。
はい。もう話聞いてるの楽しいじゃないですか。
これ編集する気持ちになってほしい。
ああ、わか
る。いや、それはまあ、いずれ。
切っとこうか。
いやいやいや。
テクニカルでぶん殴るような話でもいいですけどね。
いやいやいや、
そういう話もできるよねみたいな。頑張ります。本当に頑張ります。
僕も頑張ります、
はい。はい。頑張りましょう、皆さん。じゃあ。はい。
はい。
はい。他なんか、そろそろ、実はもう1時間なんですけど。
はい。
なんか話足りないこととか漏れてることとかありますか？
喋り倒した気がする。
うん。
少なくとも前編では結構僕は愛を聞く人みたいに今でもイメージがあるかもしれないけど。
うん。
落ち着かせたライオットの人なんだけどな、っていう。
確かに。
っていうのは、まあ、ちゃんと多分認知していただけるかなと思うので。
は
い、
そうですね。
大丈夫です。
うん。
わかりました。ありがとうございます。そしたら、こんなところで一旦、締めていきますか、
はい、
はい。はい。大丈夫ですか
大丈夫です。じゃ傷を負ってる。
少しこう、立ち直れてない感じが。はい。はい。じゃあ、お願いします。
はい。しがないラジオでは、フィードバックをツイッターで募集しています。ハッシュタグ、シャープしがないラジオ、ひらがなでしがない、カタカナでラジオでツイートしてください。しがないラジオウェブページがあります。しがない .org にアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができます。
感想、話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています。
はい、お待ちしてます。
お待ちしてます。最後に告知などあれば、多分5月、のやつはね、間に合わないね、これは。後編は少なくとも。
どちらかというと、その、まあ、認知というか、
はい。そうですね。
そう。そういうユーザーズグループがあって、こういうものをやってるよっていうことを。
はい。
していただければなと思うので、はい、ちょっとお願いします。
はい。また一回で被るんですけど、5月20日に、アイオニックジャパンユーザーグループがミートアップをします。これコンパスに、載ってますので、多分後ほどサイトの方にリンクも載せていただけると思います。
はい。
はい。まあ、全然募集してます。スピーカーも募集してますし、アイオニック知らねえよって人でも全然聞いていただければと思います。で、二つ目が5月22日ですね。で、サポーターさんで、ライオット JS のハンズオンをやります。SPA をライオットで作ろうっていう感じですね。はい。で、こちらは、まあ、20代限定のものなので、ちょっと対象者が絞られてしまうかもしれないですけど、ご興味ある方は全然聞いていただければと思います。もう本当にいいフレームワークなので、それを体験していただければと思います。で、3点目がちょっと先ですけど、7月8日に、ですね、HTML5 アプリカンファレンスっていうものを開催します。主催者は、アイオニックジャパンの代表は、の坂木原さんっていう人が主催でやりますけど、まあ、私もスタッフで参加してます。HTML5 アプリなので、まあ、アイオニックのように、まあ、ハイブリッドで、HTML5 の5を使って、ネイティブアプリとかを作っていこうっていう技術に特化した勉強会になりますね。はい。で、一般募集は6月1日からで、現在は、スピーカーと、なんだっけ、スポンサーですね、をちょっと募集しておりますので、ぜひぜひもう、我こそはっていう、企業さんいらっしゃいましたら、ぜひぜひ、お声掛けいただければと思います。一応、Google フォームがあるので、そちらから投げていただければと思います。はい、以上です。は
い、ありがとうございます。締め切りが終わってるものについては、その先の開催を、
はい。
心待ちにしてもらえればと。
まあ
思います。
そうですね。
はい。あとは、はい、ツイッターとかで、河原さんが言ってくれてると思うので、まあ、はい。ウォッチしていただければと思います。
はい。あ、そっか。これが出る頃にはもう、
多分、
そうですね。
うん、ミートアップも、
ミートアップも、
募集開始してるかも。
あ、そうですね。
あ、そっち。
HTML5。
カンファレンスは募集開始してますね。
多分
急いでくださいね、皆さん。で、そうか。ちょうど、しがないラジオミートアップは完全に終わってますね。
そうですね。
おぉ、なるほど。
23日ですね。
うん。僕ら全然告知してないんですけど。
はい。
ただもう、いや、もうなんか結構いい感じに埋まってきてて、
うん。
はい。よかったなっていう感じですけど。
そうですね。なので。
はい。いや、なんかまだ、その辺の話は、感想はね、どっかで、
うん。
やりたいと思うんで、うん、ちょっとまだ、撮ってるのはね、5月12日ということで、
はい。
まあ、あれなんですけど、
うん。
はい。楽しかったらいいな。
そうですね。いや、会場取れてるかな。
会場、もう一回確認してください。
はい。
サポーターズでね。
サポーター
ズ
ですね。
そうですね。はい。はい、まあなんか、サポーターズ関係者というか、
はい、
登壇者いっぱいいるので、
うん、
ねじ込みます。力を借りて。
はい。
はい。ポッドキャストご出演初めてですか？
そうですね。
どうでしたか？
いやー、楽しかったですね。一瞬で終わっちゃいましたね。
ありがとうございます。
前半終わって早いなって言ってましたもんね。
うん。
そうですね。
一瞬で終わって、まあ、これ、こんなに、まあ、喋り倒したかった。
そうですよね。1時間ぐらいだとなんか、ほんとすぐ話しちゃうっていう感じなんですけど。
うん。
いやー、いいっすね、いいっすね。うん。結構でも、なんか、サポーターさんで登壇されてる話とかも、うん、特に今回話してなかったり、
そうですね。
しますし、まあ、今後、こう、エンジニアとしての働き方が、まあ、なんか変わってきたりとか、まあ、作ってるものが出てきたりとか、することもあると思うんで、うん、
はい、
もしよければまた出ていただければ
と。ぜひぜひ。
はい。
行きたいと思います。
思っております。はい。じゃあ、こんなとこですか？
はい。
はい。そしたら、SP30 かな ?30 の B は、桑原さん、 通称2番目さん
2番ですね
2番さん
か、はい、2番さんをゲストにお迎えしてお送りしました。小原さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。